そういう暮らしをしていたんですが、残念ながら戦争が起こりまして、息子が戦地に取られてしまいました。彼は勇敢に仲間の兵士の危機に駆けつけて、ところがそこで銃弾に当たって死んでしまったんです。たった一人の息子でしたから、もう父親はすっごく落ち込んだんです。そこにある一人の青年が訪ねてきます。だから大きな紙包みを持ってやってきました。実はその人は息子に命を助けられたその人だったんです。なんとかその父親を慰めようと持ってきた紙包みをこの父親が開けると、大きなキャンパスに息子の勇姿が、戦場に立つその息子の姿が描かれていました。父親はそのように感動しました。もう本当に息子そのものを描いてくれた、まるで息子が本当にそばにいるような、なんとか俺をしたい。しかしその青年は言います。とんでもありません、私は無名の画家ですし、彼は私を救うために命をも犠牲にしてくださったんですから、ありがたくいただこう。そして一番目立つところにその絵をずっと掲げ、もう客が来るたびに息子なんだ、嬉しそうにその絵を見せていきました。しばらくしてその父親も天に帰ります。一人息子がもう先に死んでしまっているので、その持っていたコレクションの絵は相続する者が誰もいないということで、オークションが開催されることになったんです。世界中からもう絵のコレクターたちが、こうなんとか一つでもこのコレクションのうちの一つでも手に入れたいとこぞって集まってきました。オークションが始まり、まずこれから行きます、出てきたのが、実はその無名の青年が描いた息子の絵。静まり返るんですね。何なんだあの絵は、誰か知ってるか。いや知らん。しかしオークションの主催者は言うんですね。100ドルですか、200ドルですか。すると声が上がります。私たちはゴッホやピカソを買いに来たんだ、そんな絵は買いに来たんではない。それでも主催者はその絵を下ろしません。誰だか落札する者はいませんか。とうとうフロアの後ろから手が上がります。長年家で庭師をしていた老人が10ドル、貧しい男にはそれが精一杯でした。どなたか20ドルいませんか。誰も手が上がりません。10ドルで落札されました。やっとこれで始まるな。そういう声がした途端、主催者が宣言します。これにて全てのオークションは終了です。びっくりするみんなに対してさらに言葉が続きます。これが個人の遺言です。それを今の今まで誰にも漏らしてはならないというのも遺言です。実は今日オークションにかかっていたのは息子さんの肖像画だけです。遺言によりますと、残りの絵全て、そして家を含めた財産の全ては息子さんの肖像画を落札した人が譲り受けるとなっています。息子を迎えた者が全ての相続者というのが個人の遺言です。会場に遺言書のコピーが配られます。本当の意味で神様を父と呼べるのは、ずっと神様と共におられる一人子イエス様だけです。しかしそのイエス様を迎え入れた者が、イエス様の全てを、イエス様が受けるべく天の父なる神様が持っておられるすべて、永遠の命も天国も私たちのものとして相続することができるというのが、天の父よ、父よと祈りなさいと言われるイエス様の願いであり救いなんです。ですから神様、本当に一切を、御子の命さえも十字架にかけてまで私たちに与えてくださいます。ですから天にいます我らの父よ、このお方が一切を与えてくださる、一切の相続人として私を迎え入れてくださる父だということを、そう祈りなさいと言われた後で、イエス様は御国が来ますように、御心が天で行われるように地にも行われますように祈りなさいと言われます。一切を与えてくださる、天 福さえも与えてくださるその方に、もちろん自分のことを祈ってはいけないということではありません。受験合格しますように、就職できますように祈っていいんですが、もっと大きなことを祈りなさい。私たちは本当に小さなことしか思い浮かびません。だから自分の思い以上の御国、御心、そのことを祈るように、そして自分では決して思い浮かばないようなその御心を教えてください。あなたの一切を与えるという大きな大きな愛を私に示してください、祈るように。この方は私たちを大きく祝福したいと願っておられるんです。あるサラリーマンがクリスチャンになって、牧師と祈りについて学ぶことになりました。するとある時、その人が聖書の中に、あなた方が父に求めるものは何でも私の名によってくださるであろう、書かれてあるのを見つけて、牧師に本当ですか、喜びさんに尋ねたんです。何でも神様くださるんですか。確かに神様の御心にかまったお祈りなら何でも叶えられますよ。牧師はそう語りました。神様にはできないことはありませんか。で、それでそのサラリーマンが、幸いのことに、素晴らしい、じゃあ私祈りますと言って、自分の私利私欲のためでもアフリカのためにぜひ祈りたいんですと言いました。でもアフリカっていうとちょっとあまりにも大きすぎると思った牧師が、一つの国に絞ったらどうですと提案したら、じゃあケニアと即座に言うので、ケニアに知り合いでもいるんですか。いや、ありません。じゃあケニアに行ったことがあると。いえいえ、行ったことありません。祈るんですね。はい、とにかくケニアのために祈りたいんです、と牧師が思って、ちょっと変わった提案をしたんです。彼が祈り続けることができるように6ヶ月間毎日、じゃあケニアのために祈りなさい、もし6ヶ月経っても何も起こらなければあなたに5万円プレゼントしましょう。とても変わった提案なんですが、そうやって、ただし毎日祈らなかったらこれ無効ですよというふうにして、もともと5万円ならばでも祈るつもりでしたが、そんなことならなおのこと祈りましょうと言って、毎日毎日祈りました。長い間何にも起こらなかったんですが、ある時仕事が終わって外食をする時、相席になって、でその仕事の話をする機会があった時に、その相手の女性が、実は私はケニアで大きな孤児院を経営しています、聞いたもんですから、ちらー頭の中で、自分の頭の中で5万円がに羽が生えて飛んでいく、そのイメージがしたんですけども、でも黙ってはいられません。もう質問をやつぎばやに、それまでずっと話だけ聞いてて、科目食べていた人がいきなり箸を置いて、ケニアでどういうことをしている、そのはどんな、いきなり駆け付いて話し始めたんで、その女性がびっくりして、ずいぶんケニアに関心があるようですけども、あなたケニアに行かれたことがあるんですか。いいえ。じゃあケニアに知り合いでも。いいえ。じゃあどうしてそんなケニアに興味がおありなんですか。いや、実はある人にケニアのために祈るように5万円で雇われていまして、それでも彼女はもうケニアに、そんな、とにかくそんな祈ってくださるぐらいに関心があるんだったら、ぜひ一度おいでください、喜んでいきましょうということで、数日後に一緒にケニアに行きました。びっくりしたんですね。貧しい、医療施設が不足している、こんなところで孤児院をしている、自分の国に帰ってきてからもずっと忘れられない。でふっと自分の知識の中から思い出したことがあって、大手の製薬会社何件かに手紙を書いたんです。ケニアはこんな状態です。それと同時に、その製薬会社っていうのは売れ残った医療品などは大量に捨てているということも言及して、その売れ残りをケニアに送ってはどうですかと提案したんです。するといくつかの会社がその応じてくれて、なんと1億以上もの医療機器がその個人に送られたんです。喜んだ個人の経営者が、あなたにぜひお礼をしたい、パーティーを開催するんでぜひケニアに行ってくださいと再び招待して、で彼は再びケニアに行ったんです。でこの個人はケニアで最大規模の個人って パーティーにはなんと大統領が呼ばれていました。大統領直々、いやー本当にお世話になったとお礼をし、ナイロビの案内しましょうということになりましたが、その時に刑務所も行くことがあったんです。